マルコの福音書6章30から44節になります。新約聖書の77ページになります。司会者の方で拝読いたしますのでお聞きください。マルコの福音書6章30から44節。さて、使徒たちはイエスのもとに集まり、自分たちがしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。するとイエスは彼らに言われた。さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい。出入りする人が多くて食事をとる時間さえなかったからである。そこで彼らは自分たちだけで船に乗り、寂しいところに行った。ところが、多くの人々が彼らが出ていくのを見て、それと気づき、どの町からもそこへ徒歩で駆けつけて、彼らよりも先に着いた。イエスは船から上がって、大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。そのうちに、すでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところで、もう遅い時刻になりました。皆を解散させてください。そうすれば、周りの里や村に行って、自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。すると、イエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い、彼らに食べさせるのですか。イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか。行ってみてきなさい。彼らは確かめてきて言った。5つです。それに魚が2匹あります。するとイエスは、皆を組に分けて、青草の上に座らせるように弟子たちに命じられた。人々は100人ずつ、あるいは50人ずつまとまって座った。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂き、そして人々に配るように弟子たちにお与えになった。また2匹の魚も皆に分けられた。彼らは皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のかごいっぱいに集め、魚の残りも集めた。パンを食べたのは男が3000人であった。この箇所からイエスの願いと題して浜奈美姉妹に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。私は浜奈美と言います。この教会のメンバーです。チャペルに教職者が不在となってから、年に何回かこの御言葉の奉仕をさせていただくようになりました。今年度に入って今日は初めての奉仕になります。どうぞよろしくお願いします。一言お祈りします。神様、私たちは今聖書の言葉に耳を傾けようとしています。あなたが私たちに語りたいと願っておられることを聖霊の助けにより聞き取りたいと願っています。神様の心に近づくものとさせてください。イエス様の御名を通してお祈りします。アメン。はい、 連日暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は8月20日です。学校に行っている方々は夏休みそろそろカウントダウンに入ってくる時期かなと思います。私はこの時期になると一つ思い出すことがあります。それは学生時代にある先生から受けたアドバイスです。その先生はもうすぐ引退の年齢になるかなと思われるような男性の先生でした。その先生が夏休みに入る直前に私たちに言った言葉です。先生が言いました。いいか、夏休みの宿題は先に済ましとけ。夏休みに入るとな、パーッと解放されていくらでも時間はあると思えるもんだ。でもな、お盆を過ぎてみろ、風が急に冷たくなるんだ。それで田んぼの稲穂が風に吹かれてサラサラサラって音がすると、その時はもう終わりだ、夏は終わったと言いました。今は夏休みの宿題は昔ほど出ないというふうに聞いているんですけれども、私が学生の頃は、大量ではありませんけれども、それなりに宿題は出ました。以前もお話ししたことがありますけれども、私は学生の時長野県に住んでいました。市川に比べるとだいぶのどかな環境でした。通学路には畑とか田んぼの間を通り過ぎていくようなところもありました。先生が先ほどのアドバイスをしてくれた時に、その先生のひょうひょうとした態度に、話し方に、それが面白くって、私はただなんかこう笑い転げて聞いていただけなんですけれども、本当に8月に後半に入ると本当に風が急に涼しくなるのを感じました。秋が近づいているんだなという感じがしました。稲穂が風に揺られると収穫が近づいているので、頭が重くなって垂れ下がって、そういう稲穂が風に吹かれると、こう乾いた音でカサカサカサカサって音がして、で匂いもそういう収穫前のちょっと香ばしいような匂いに変わってくるんですけれども、そういうのを感じると本当にこうゾーッとした思い出があります。本当に先生言ったこと本当だなと思って、夏休みの宿題全然終わってないことにこうふと気づかされる、そういう経験をしたことがあります。これは私が体験したとっても恥ずかしい話なんですけれども、でも夏というのはいろいろな意味でこう頂点にを迎えるような、そういう時期でもあるように思います。時には日常を超えて、時には自分自身の能力を超えて、一生懸命何かに取り組む季節、取り組まなければいけない季節でもあるように思います。ここにおられる方々の中には、いや私はもう学生ではないし若くはないし、夏といっても特別なことはなかった、ただ日常のいつもと同じ日常が過ぎていったと言われる方もおられるかもしれません。でもですね、この暑さの中、いやおうなく体調を崩さないように健康に気を配ったり、暑くても毎日日々やるべきことを一生懸命取り組まれてきたこの日々ではないでしょうか。そして、夏が終わりにかけてちょっと涼しくなってくると、全力で走ってきた自分にやっと気づくということが、まだ暑いのですがこれからあるんじゃないかなと思います。今日の御言葉には、そうやって大きな課題に、自分の能力を超えた大きな課題に一生懸命取り組んだ直後の人たちと師匠のイエス様が登場します。30節にはこのように書かれています。さて、人たちはイエスのもとに集まり、自分たちがしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。今から2000年前、イエス様は人間の姿をとってこの地上に来られました。そして30歳になる頃、人々の間で福音を宣言し始めました。つまり、旧約聖書に予言されている救い主は もうこの地上に到着しましたという宣言です。イエス様は救い主到来の福音を病気の人を癒したり聖書を教えたりという方法で伝えました。イエス様には弟子たちがたくさんいたようです。彼らは皆イエス様に引きつけられその生き方に習いたいと従った人たちでした。弟子たちの中には使徒と呼ばれる12人がいました。彼らは特にイエス様と生活を共にしながらイエス様のすぐ隣でイエス様がどんなふうに福音を伝えるのか習わせてもらえる弟子たちでした。使徒たちがどのようにして使徒となったのでしょうか。マルコの福音書3章13節には12人の弟子たちが使徒となった次第が書かれています。さてイエスが山に登りご自分が望む者たちを呼び寄せられると彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教させ彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。使徒たちはイエス様がそうしたいと望まれてお呼びになったので使徒となりました。そしてイエス様に呼ばれた時彼らも意思を持ってイエス様のもとに進み出たので使徒となりました。イエス様が十二使徒を任命した目的はご自分のそばに置いて訓練するため、また彼らを派遣してイエス様の宣教の働きを共に担わせるためでした。その通りにイエス様はどこに行くにも使徒たちを一緒に連れて行ってご自分の宣教の働きを見せて体験させました。そのような日々のある日、それは6章7節以降に書かれていますけれども、12人及び2人ずつ使わし始めて彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになった。少し飛んで12節に、こうして12人は出て行って人々が悔い改めるように述べ伝え悪霊を追い出し油を塗って病人を癒した。イエス様は使徒たちをそのご計画の通りに宣教の旅に派遣しました。6章30節はその宣教の旅から使徒たちが帰ってきた場面です。彼らはイエス様のところに集まり旅の報告をしていたのでした。30節を読んで皆さんは宣教旅行から帰ってきた人たちがどんな顔をしていたと想像されるでしょうか。ここに残らず報告したという言葉がありますが、ここに人たちの様子がとてもよく現れているように思います。きっととても充実していて生き生きとした顔をしていたのではないかと思います。何週間か前、このチャペルの礼拝の報告の後に TCU の学生のお二人が夏休みの伝道キャラバンの報告をしてくださいました。献金とお祈りをありがとうございましたというご挨拶もしてくださいました。その中でキャラバンの道中予期していなかったいろんなハプニングがあったけれども神様を助けてくださったとか、訪問をした先の教会で良い出会いがあったというお話をしてくださいました。そのお二人の嬉しそうな顔と今日のこの30節の人たちの顔はとっても重なるような気がします。人たちにとってこの宣教旅行はイエス様から離れて自分たちだけで活動した初めての旅でした。6章8節から11節には、旅のためには杖一本のほか何も持たないように、パンも袋も胴巻きの小銭も持っていかないように、履物は履くように、しかし下着は 2枚持たないようになどなど細かい指示がありました。不安もあったんじゃないかなと思うのですが、結果的にはイエス様の言葉を信じ、イエス様が与えてくださる力を信じ、その通りに行動したところ、神様の宣教に用いられる体験となりました。帰ってきた時には、旅に送り出してくれたイエス様に全てを分かち合いたいという気持ちを抑えられない人たちでした。この宣教の報告の分かち合いは長い時間続いたことでしょう。報告を聞いたイエス様は人たちに、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言いました。イエス様はその当時、聖書を教えてくれる人、病を癒してくれる人としてすでに評判の高い人でした。イエス様の噂を聞いて、イエス様に自分の病を癒してもらいたい、家族のことを相談したいと願っていた人たちや、聖書の教えを実際に聞いてみたいと思っていた人たちがたくさんいたはずです。ですから、イエス様と人たちが拠点を置いていた家には、人々がひっきりなしに訪ねてきていました。そこで奉仕をする人たちは食事をとる暇もないほどとてもにぎわっていました。そこにいると、どうしても自分のことは二の次にして、誰かのために動かなくてはいけない、そういう状況でした。イエス様は宣教旅行でベストを尽くした人たちをしばらく休ませてあげたいとお考えでした。ちなみに、寂しいところというのは35節に人里離れたところとも表現されているように、偏僻なところとか生活するには不便なところという意味合いもありますが、そのような場所は聖書では決して価値の低い場所ではありません。静かなところとか静かになれるところ、心を静められるところという意味で、つまり他の雑多なことには邪魔されずに、自分と神様だけに集中して祈ることができるところという肯定的な意味があります。カトリック司祭のヘンリー・ナーウェンという人が書いた静まりから生まれるものという本があります。この本は、一人静まって主の前に祈るとき、その時間を持つことの豊かさ、そこから生まれる力を教えてくれる内容ですが、この本のタイトルの静まりと今日の31節のイエス様が話した寂しいというのは同じ意味合いです。聖書に戻ります。イエス様は12使徒だけを船に乗せてガリラヤ湖畔を出発しました。ここでも船に乗り込んだその時の人たちの気持ちを皆さんで想像してみたいと思います。どのように思われるでしょうか。私はきっと彼らはほっとしたような、安心したような、そんな気持ちでいたのではないかなというふうに想像します。人たちはいろいろな力を与えられて、自分たちでもびっくりするような神様が働いたその働きをして喜んで帰ってきたのではありましたが、自分のことよりも誰かのことを先立てて誰かのために行動してきました。そういうことをするのは結構疲れるものです。定期的に休憩を入れないと、そういう働きをやり遂げるということはできません。やり続けるということはできません。もしかするとイエス様にしばらく休みなさいと言われたとき、人たちはまだ宣教旅行の興奮の余韻に包まれていたはずですから、イエス様、いえ大丈夫です、さあまた次の村へ行って福音を伝えましょうと言えたぐらいだったかもしれません。 そういう人たちが船に乗ってゆったりと波に揺られてゆっくりと漕ぎ出したとき、やっと疲れを自覚して休憩の必要性を感じることができたんじゃないか、そんなふうにも想像します。人たちはこの船の上でイエス様を独占するできる特権に預かっていました。さっきまでは助けを求める人たちの必要に応えるためにイエス様と一緒に働いていた人たちでしたけれども、それが今は自分たちより弱い存在はそこにはなく、自分たちがイエス様に助けを求めて寄りかかれる機会が巡ってきていました。それに気づいてとても嬉しかったんじゃないかなとも思います。これからの休憩の時間、どんなことが風になるのかなと思っていたかもしれませんけれども、そんな矢先、イエス様と人たちが目的地について船から降りると、そこには大勢の群衆が彼らを待ち構えていました。群衆はイエス様一行が出発していくのを見て、船が進んでいく方向を見定め、ガリラヤ湖畔を徒歩で先回りして船よりも先にそこに到着していたのでした。イエス様はそんな群衆たちの姿を、羊飼いのいない羊の群れのようであったと見てみられました。旧約聖書の民数記27章17節を見ると、羊飼いというのは羊の群れに先立って出て行き、また先立って入り、また彼らを導き出し導き入れる存在だというふうに書かれています。この民数記の物語の中ではヨシュアという人物が羊飼いとして描かれています。ヨシュアは当時多くの人々が目の前に立ちはだかった困難に直面して絶望して後ずさりしてしまった中で、一人神様の約束を信じて勇気を持って人々をイスラエルの地に導いた人でした。羊飼いについてヨハネの福音書には、良い羊飼いというのは襲ってくる狼から命を懸けて羊を守る存在だというふうにも書かれています。この2つの箇所を参考にして考えると、羊飼いの群れ、羊飼いのいない群れのよう群れというのは、どっちへ行ったら家に帰れるのか迷っていたり、また守ってくれる存在がいないので不安に包まれているような群れということができます。イエス様一行を追いかけて先回りしてきた人々は、困りごと不安があるけれどどうすればいいのかわからない、でももしかしたらイエス様だったらどうにか助けてくれるかもしれない、そういう一途の望みを抱いてここに到着したという感じでしょうか。イエス様はそんな羊飼いのいない羊の群れのようであったその群衆をかわいそうに思い、船から上がるとすぐに教え始められました。イエス様が教え始めてから随分時間が経過したようです。群衆たちですけれども、このイエス様が教えている間、イエス様の人たちですけれども、群衆たちにイエス様が教えている間、どこにいたと思われますか？聖書には何も書いていないのですけれども、35節の彼らがイエス様に言った言葉、ここは人里と離れたところで、もう遅い時間になりました、皆を解散させてください、そうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べるものを買うことができるでしょう、というところを読むと、彼らは群衆の中に入り込んで群衆たちと一緒にイエス様の教えに聞き入っていたというふうにはちょっと 想像しにくいような気がします。群衆を憐れんで長い時間を費やすイエス様に対し、状況を冷静に見つめ合理的な判断をする彼らの間の差をちょっと感じます。人たちはイエス様と群衆というその一つの輪の中からはちょっと距離を置いたところに立っていたような、そんないうふうにも感じられます。彼らがイエス様に、ここには食べるものもないし時間も遅くなりましたから、この集会は今日はもうこの辺で終わりにしてくださいと言ったとき、イエス様はあなた方があの人たちに食べさせてあげなさいというふうに返しました。弟子たちは群衆たちの人数をパパッと見積もって計算し、200デナリものパンを自分たちに準備するということなどできるわけがありませんというふうに返しました。聖書の注釈欄にも書かれていますけれども、1デナリというのは当時の1日分の労賃です。今の日本の状況で考えてみると、1日中働いて15,000円だとすると300万円、1万円だというふうに見積もっても200万円です。確かに全てを捨ててイエス様に従った人たちにとって、こんな金額をすぐに用意して食料を準備するというのは本当に無理なことです。彼らがした答えは当然といえば当然のことです。しかし人たちはイエス様に力をいただいたとき、神様の技ができたというあの宣教旅行の体験を忘れてしまっていたようにも思います。当時の人たちの心はまだイエス様と一つにはなっていなかったようです。イエス様はそんな彼らに、群衆の中に入っていって食べるものを持っている人を探してパンがどれくらいあるのか調べてくるようにという指示を出しました。弟子たちが調べると、パンが5つ、それに魚が2つ2匹ありました。イエス様はそれを受け取ると天を見上げて神様を褒めたたえ、パンを裂き、そして弟子たちに渡して配らせました。するとなんと5つのパンと2匹の魚から男の人だけで5000人が食べて満腹したという奇跡が起こりました。そこに一緒に来ていただろう女性や子どもたちも含めれば、きっとその倍以上の人がそれを食べた、満腹したということになります。この奇跡を目の当たりにした人たちの心をまた想像してみてください。きっとびっくりという言葉では到底表現しきれないほどの驚きがあったと思います。目の前で起きた奇跡と、その奇跡の出どころであったイエス様に衝撃を受けたのではないかと思います。こんな劇的な体験をした人たちには、旧約聖書に予言されている救い主とイエス様のつながりをこう何かパパッと悟ってほしかったなと期待するのですけれども、その当時はまだ来ていませんでした。まだ彼らの価値観を180度ひっくり返すような真理、イエス様こそ旧約聖書に予言されていた救い主なのだという真理、そしてイエス様はその彼らに、人たちにその福音を伝える役割を担ってほしいと願っていたということにはまだ気づいていませんでした。彼らがそれに気づいたのはいつだったでしょうか。彼らがイエス様の願いに気づいたのは、イエス様の十字架の死、 復活を経てイエス様がこの地上を去ってからのことでした。この人たちとイエス様の話は今日私たちに何を教えてくれるでしょうか。宣教熱が薄れてしまった人たちを反面教師のようにしてイエス様の心と同じようになろうと進めているのでしょうか。そういうことももしかしたらあるかもしれません。しかしその前に今日私たちは人たちの姿を見てこれが弱くて鈍い人間の現実で私たちも人たちのようにその弱さがあるのだということを認めたいと思います。そして人たちの心がイエス様となかなか一つになっていなくてもイエス様は人たちを持ち続けたこと育て続けたことということを知りそのイエス様が私たちとも共にいること私たちのことも見捨てずに諦めずに育ててさらに神様の栄光を表すものに変えてくださるようになさっているということそれをしたいと願っているということを知りたいと思います。私たちにはそれは許されていることではあるんですけれどもイエス様に願い事をたくさんします。神様どうかこの願いを叶えてくださいと祈ってイエス様を私たちに近づけようとします。でもイエス様も私たちに願っておられることがあります。イエス様は私たちにイエス様と共に神の国を立て上げる者に成長してほしいというふうに願っておられます。私たちはそのイエス様の願いに自分を近づける者になっていきたいと思います。お祈りします。神様、今日は宣教旅行から帰った直後の人たちとイエス様の心にはまだ一致がなかったことを知りました。宣教旅行から帰った人たちのとイエス様のことを聖書を通して学びました。人たちの心はまだイエス様と一つにはなっていませんでした。しかしイエス様は見捨てずに人たちを用いて育ててくださいました。そのイエス様はこの私たちにも働いておられます。感謝します。どうぞイエス様の願いに自分たちを近づけていくそういう生き方ができるものになれますようにどうぞ導いてください。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。